ジオもっこもこパレード。
いいです。こんばんは。よいしょ。ということで今日は、収録してるのはね7月23日、木曜日やね、7月の、4連休の初日の夜10時にスタートしました。いやベイスターズ予約買ったね。6連敗ってね、安調しよかったのにね。さすがに6連敗となるとね、もうちょっと野球見なくなったかしまったかな。結果だけ今日見たらね。それと反してね、サッカーの方を応援してる名古屋グランパスが、今んとこ負けなし。6戦して4勝2分けか。で、今2位でしょ。まあね、ここ数年ずっと最初はいいっていうのがあったけど、このピッカデンティ監督っていうのがなんかどうやらうまくサッカーハマってるのかね、面白いサッカーしてるからいいね。いやでもね、雨がねめちゃめちゃ降るね。もう雨もうほんまめちゃめちゃ降るよね。だってまだ梅雨明けてへんでしょ。梅雨ね、8月ぐらいになるっていうような感じで言われてるけど、いやもうええよね雨。もう今日さ、その4連休の初日で、午前中に少年野球ね練習試合やっとって、でも朝からそうグラウンド作って、プレイボールして1回の表2人目のバッターのところで雨天中止。もうね、朝からグラウンド作ったのにね。でそっから家帰って、そう家の掃除しとったらなんかもう結構カビがね生えてきててね、これまずいね。ほんとなんかずーっと湿ってる、ずーっと家の中も。で下駄箱を開けてもなんかスニーカーの中とかもさカビが生えてるのがあってね、もうなんか捨てるのもったいないけど、なんかカビ生えた靴嫌やんか。だからね、あれね、どうやったらいいんやろうねこれ。もうほんまでもスニーカーさカビ生えてしもうたから捨てて、まあ、ちょっと新しいの買いたいなと思っとって、今日からねちょナイキがオンラインストアがセールを始めとって、今日10時からなのかな確かで、セール商品を2点買うと 20% オフ、3点買うと 30% オフで、こう見とったら欲しいスニーカーね、エアフライト89っていう、エアジョータン4と同じような形の、ね、フライトシリーズのそれのね、紫色のやつがあって、もともとエアフライト89っていうのは、昔から好きで、でちょっと前に白色ベースとした、まあバッシュね、バッシュなんだけど白色とベースをしたやつで、緑と黄色を使ったあのなんだっけ、オークランドはアスレチックスかの、あの色を使ったそのエアフライト89が出て、めっちゃかっこいいのねこれ。でこれ欲しいなと思ってたけど、まあなんか言うほど世間に人気がないんで、ちょっともうちょっと寝かしておいて、でこれがセールになったら買おうかなという作戦に今いてるんですね。 そしたらそっちじゃないその紫色のやつがさっきセールになって、あこれも買おうかなと思って、でも2点買わなあかんのでもう1個探しとって、探してる間に欲しいサイズが売り切れてしまったということでね、ほんまこういうのは欲しい時にね、欲しいというか欲しいものはすぐ買わんとなくなるよっていうのはちょっと改めて思いました。何の話これ、これおもろいかということでね、まだまだコロナも収まらず、収まるどころかここ最近めちゃめちゃ多くなってるよね。今日も300人を超えてるんかな、どうなるんやろうね。ようやくプロレスもねこうお客さん入ってきたしたのに、プロレスだけちゃうか、そのプロスポーツとかもね、入って入れるようになったけど、どうするんやろね。まあでももう緊急事態宣言なんかも出さないで、出せれないでしょ。だからまあなんていうのかっこいい、みんな言うけどウィズコロナだったりとか、なんかアフターなのかは分からんけど、そんなんでまあ一緒にね抱えながら過ごしていかなあかんとこにはおるんでしょうけれど、このプロレスでね、この間先週かな、あの新日本が大阪城でやったのとか、ノアもやったかな、で今日 DDT がね後楽園で久しぶりにやってたけど、ちょっとまあ DDT の方がね見れてなくて、あれ配信まだされてないよね。なんでね、その新日本もまあ全部見たわけじゃないけど、あれね、なんかもう、まあ、あのそうや、新日本だプロレスだけではないけど、そのプロ野球見ててもやし、サッカー見ててもやけど、こうプレーのこう見て、プレーかな、まあプロレスのプレーと言ったらいいのか、それだけを見て、この見てる方の感情表現の方法って、まあ、声が出せないから今認められてるのは拍手だけなんよね。サッカーとか見てても拍手、まあ、いいパスとか、いい、まあ、いい動きとかあったら拍手をしてたりするし、野球もねヒットと拍手とか、いいキャッチをしたりとか、まあいいプレーよね。だけどなんかその拍手は全然理解できるわけよ。でプロレスってさ、まあその何て言うの、いいプレーだし、まあ、ね、そういい攻撃かとかいい動きしたら拍手するけど、いかんせんこういいものと悪者がいてるやんでしょ、いてるやん、いてるでしょ。でそれ要はブーイングっていうのがこう一つプロレスを見る楽しみ、その感情表現の一つとしてある中で、ブーイングのこう表現方法がないんよね。だから拍手じゃないわけやんか。拍手だとさ、それ共感してるみたいな表現になってしまうんで、ブーイングに代わる表現を一つ作っとかなあかんのんちゃうかなとね。だから今使えるのが体だけであれば、まあ、拍手か足かになると、昔あったね重低音ストンピング攻撃じゃないけど、カウント 2.99 ぐらいで返した時に足をバタバタさせたような、あんな感じでね表現をするのか、たまたなんかね、なんか楽器じゃないけどね、なんか鳴り物をもうまあもうダメにされてるわけじゃないけど、なんか鳴り物を使ってその感情表現をする、いやそのブーイングの代わりとしてね。だからあの野球でいう メガホンをさこう持っていって、まあ、メガホン持っていくとそれで声出す人が出てきてしまうかもしれへんけど、あのね、ほんと元も子もないよね、あの甲子園とかのおいちゃんがさ今ダメなのにヤジ飛ばしたりしてね、あれあれでおもろいんだよ、おもろいの本当に。昔 大阪ドームでさ、一人で野球見に行って、あの阪急の帽子かぶったおっちゃんがおったから、そのおっちゃんにビール差し入れしてね、ちょっと一緒に見ようやって言ったら、もう二人で本当に三塁コーチに向かってやじ飛ばしたりとかしてたから、あのまあ、そういう文化はあるのは分かるんやけど、今はねやったらあかんからね。ならどうするかよ、他の鳴り物、鳴り物を使って、じゃあどんな鳴り物がいいやろねっていうのですね、そのメガホンパンパンパンパンパンパンパンってみんなで叩くのがブーイングにするのか。昔さ、ポイズン沢田樹里っておったやん、あの DDT、 今何してんやろ、なんかあの後藤達俊と同期でおなじみのあのポイズン沢田樹里さんよ、どこ行った、あの人がさ DDT やってる時に、あのじゃかいだっけ、あのマラカスでね入場してくる時に鳴らしてたでしょ。であれもさ、会場で何百円かでね売ってたりしたけど、あれとかどうかね、シャカシャカシャカシャカシャカになるかもしれんけど、なんかちょっと軽すぎる。他なんかあるかな、鈴とかどうかな、リンリンリンリンリンリンリンリンリンリンってね、あの幼稚園とかで使ってそうな笛、縦笛、あ、ピ、笛はあれか、そもそも唾が飛散するからダメやもんね。じゃああれか、あの、なんていう楽器かわからんけど、そのブーイングっぽいって言ったら、なんやろ、あのさ、あ、形、いや、わからんけど、なんていうのあれ、ガタガタしてる板みたいなの、デコボコしてるみたいな板なみたいなやつも、あの棒でギコギコギコギコってするやつ、ガレガレガレって、あれブーイングっぽくない？なんなんでええんちゃん、ダメ？うるさいんかな？あーでもうるさいんか、でもね、なんかこう表現したよね、おのおのなんか楽器、まあ、ギターとかって言われてもまああれ違うけど、なんかそんな感じの楽器で、笛とかさ、ラッパとかさ、なんかサックスとかになると飛散するからダメやけど、そんなんじゃない手でやれるような、まあ、太鼓なんてまたでかすぎるけど、こんなんでね、なんか感情表現はしたいよね。ブーイングだから、プロレスはね、こうコール&レスポンスがあってのエンターテインメントだから、こっちもやっぱレスポンスしなきゃいけないよね。それがあってやっぱレスラーも乗ってくるんだろうし、なんかできないんかね。うん、あ、ちょっとおかわりしてこようかな、もうビールいっか。ちょっと今日買ったあの焼酎をちょっと作ってくるんで、ちょっと休憩、よいしょ、ちょっと3分ほど焼酎作ってきました。ね、今飲んでるのは、あの霧島っていう芋焼酎ありますでしょ。霧島ってあのなんか いろんな色あるじゃないですか、普通の霧島があって、黒があって白があって赤があって、で茜っていうのがね、こうちょっと前まで若干プレミアムっぽかったけど、もう一般に普通に買えるような、で茜がここ数年なかなか買えない、あ、まあ赤が最初は赤が買いづらいって言われてたけど、これ茜ってちょっとフルーティーっぽいでしょ。でね、この度買ったのがな、トラフ霧島。トラはあれよ、タイガーのトラで、色がね金色で、トラの模様が入ってるのね、タイガースのトラ、島次郎みたいなトラがさ。で、俺のイメージやけど、まあ黒霧をこうスタンダードだとすると、白はすっきりした、すげえ飲みやすいのね、軽い感じっていうか、だからガブガブ行きたい時は白をね。で赤はなんだろう、まあいかにも赤よね、あんな、なんちゅうんかな、ふわふわ
なんちゅうの、他の赤いやつもあんな感じやけど、あんな感じよ。で、赤根がちょっとフルーティーでいくと、このトラフってなんかってはようわからん。今日あの720の瓶が1200円ぐらいか。赤根霧島と同じ値段やったからすげえ期待したけど、なんか言うほどでもないかな。そんなんでもないな。まあだったら、まあ次はないかな、これ。うん、ちょっと残念やな。トラフ霧島さんでした。で、何やったっけ、そのガリガリするやつとかね。まあ音よ。だからプロレスのお客さんとしてどうやって感情表現していくかってなんかできないんかね。例えばさ、入場した時に、例えばチケットをさ、みんないろんな席種買うでしょ。で、まあこのどうだろう、リングサイド1万円買ったら、あなたは10回なんかこうリアクションができますよと、まあっていうのを全部スマホから経由して音声データで、まあ例えばスマホで発したい言葉、何文字以内みたいにしておいて入力したら、それを例えば男性の声、女性の声にするのかだけど、リングに向かって、なんか機械音、人間の声に近いような形で発してくれるようなサービス。みんながね、その権利を持ってる。で、プラスもっと言いたい人は10回を1000円で売るよとか、とかできないんかね。普段ね、こう言いたくても恥ずかしくて言えない人も、そんなんだったらできるかもしれないよね。どんなんやってみません？ただ差別できないんかな。イビルみたいなのができないんかな。イビルディック統合、ディック統合来たね。そういやパレハだったね、パレハっていうか、イビルが裏切ったよね。ね、まあまあしゃあないんかな。だって今ね、外国人選手たちが来れないやんか。あ、でもうまいな、これトラフ。あ、うまいうまい。外国人選手がこう来れない中で、バレットクラブをこう盛り上げていこうとした時に、あ、ケンタもおれへんから、ほんなんまあ何か入れなあかんやろっていうところで、イビルか。もうちょっとね、タッパがあれば本当にいいレスラーなんやけどね、いかんせんちっこいんだけど、まあイビルと、で連れてきたのがディック統合。なんか関係あったっけって、いろいろねクエスチョンマークが出てしまうけど、まあディック統合に関してはね、まあものすごいいいレスラーだからね。本当に、なんだっけ、最初あれ、最初のリングネームは佐藤、マスクマンの佐藤だっけ、岩鉄先駆けやっけ、どっちが先、岩鉄だから、ユニバーサルの時にガンテツ先駆けだっけ。で、道の区で佐藤かな、佐藤。で、マスク脱いでディック、え、もうディック統合だっけ、その時。あれ、ディック統合だっけ。あれ、海援隊デラックスの時はもうディック統合だった、スペルデルフィンまたを通らした時もそうだったっけ。まあでもうまいレスラーよね、本当に。あの、なんだっけ、スーパークルーだっけ、あのプロレス学校みたいなのもやってたしね。いや、いいレスラーよ本当に。あの、いろん誰とでもプロレスできちゃうもんね。あれ、なんだっけな、マッスルハウス4かな、2かな、4かな、いや3、 いや2かな、あれアントーニオ・ホンダとセミでシングルやった時に、お、まだね今ほどこうメジャーじゃないアントーニオ・ホンダとの試合を成り立たせて、でかつ終わった後にホンダがこう本、あ、じゃあ手紙をね、こうディック・トーゴに対する手紙を読んで、すごくこうね私生活が垣間見えた時のあの恥ずかしそうな顔も良かったしですね。いやー、でね、そうか、だから東郷が、東郷じゃちゃうわ、東郷来てイービル買ったからハポンできなかったんでしょ、この間もう大阪も。ねえ、そうか、チャンピオンやったやんもんね。でヒロムが、まあさ、いいんかね、まあまあさ、今この状況やからなかなかこうどうやって回さなきゃいけないっていうのはあるかもしれんけど、ジュニアの選手をこう挑戦させてしまうっていうこの状況でええんかね。まあ確かにヤングライオンの時あの2人仲良かったしとかって思うけど、なんかこれでええんかなみたいなってちょっと思いますよね。ね、だからこのあと、このあとって言ったら愛知県大会でやるんか、やるんね、あれ2人で、その後か、何のシリーズが続くんかな。でそもそもオリンピックがある予定やったから G1 もここでやらないでしょ、10月秋口でしたでしょ。おかわりしてこよう、ちょっとタイム、はい、タイム終わり。そういや昔あれ燃えろプロ野球やっけ、タイムピチャ答えってあったよね、確かね、あったあった。そうそう、 G1、 そうもう本当は G1 始まってる季節なんだろうね、札幌あたりで例年でいくとね。えここ数年でいくとこっちに引っ越してきたのが2017年の8月の末でしょ。でそっか2018と2019、一昨年と去年は武道館に決勝見に行っているんよね。でも一昨年って何だっけ、あ、棚橋優勝じゃないですか。で去年が、あ、イブシか、あれ去年イブシと誰がいたっけ、あれ覚えてないな、あれは全然わからん。一昨年は棚橋といぶしでしょ、去年はいぶしと誰がやったんだろう、思い出せない、忘れたけどいぶしが優勝した。で行くと、で行くとじゃないわ、これまでにとか今回30何回目ぐらいなんでしょきっと、30何回目か、決勝を見に行ったことがある G1 って、あ、会場にね、初めて決勝見に行ったのがね2011年よ、中村が優勝した時、中村対内藤か、まだあれよ、スターダストジーニアスみたいな時ので、中村が優勝した時、あ、それね、前日の後楽園 も見に行った、大阪から見に行った。でその翌年も見に行ったかな、それも前日の後楽園行って、両国決勝、それが岡田対カール・アンダーソンで岡田優勝っていうね。まあ武道館もいいけど、やっぱ G1 ってなんか両国の方が昔からのイメージあるからいいよねと思いません？まあね、会場の雰囲気ってあるし。で、まあ決勝自体はそうなんやけど、なまあ初めて G1 見に行ったのを思い返した時に、結果として第1回目から行ってるんよね。 そう1回目見たの、蝶野がさ優勝して両国の座布団が待ったあのシーンとかが有名でしょ。みんな第1回目ったらあの辺しか思い浮かばないけど、実はあれ両国3連戦の1個前なんかな、あれ 8.11?8.7 に愛知県体育館で実はね開幕してるんだよ。開幕戦名古屋で愛知県体育館でサマーナイトフィーバーイン愛知だったかな、で G1 クライマックスみたいな感じでやってて、当日のメインは藤波対ベイダーだったかな、その G1 で。これもまあまあいいカード、当時からするとすげえいいカードなのね。でセミが長州対長野、ここで STF で長野が勝つっていうすごくサプライズがあって、あと確かね橋本対ビガロと武藤対ノートン、まあこの4試合だけだったんやけど、まあまあ普段見れないようなカードがあって、しかも長州負けるっていう、でこっから長州全敗するんだよね確かっていうのと、まあ長州は、あとは長野がここからこう優勝にかけていくっていうところでいくと、まあいいとこに見たんかなとは思います。で後々ねやっぱ G1 って1回目でこう成功したからっていう、まあ第1回目っていうのは良かったんやろうね。で2回目も、あ2回目はだから92年か、あの NWA のベルトがかかった時で、でもあれはねトーナメントやったね。そうトーナメントで、しかも開幕戦が静岡、あれ浜松アリーナやったかな、ちゃうあれ静岡産業体育館かで、確か静岡のメインが長野対トニーホームなんでね、うん、それは面白そうやった。で名古屋の方は正直期待できないカードばっかり、日本人でいうと長谷健介、橋本マシン、あリックルード対スーパーストロングマシンっていうカードだけ覚えてる。でしかもテリー・テイラーだったっけ、長谷の試合組まれなかったんだよね、相手が怪我したから。橋本対ザ・バーバリアンだな。あとはだから結局その日のメインって長州マサ斎藤対ビガロトニーホームみたいな、えっていうような感じのね。しかも長州その G1 のトーナメント出てないし、そうそうそう。で3回目はねもう全部両国でトーナメントでやっちゃったから、そっからだからあれだね、あんまり思い出、あでも思い出よかったなと思うんだ。でも第3回目をね、あのシュープロはさあのレイカの G1 やって書いたけど、あの長谷が輝いたっていう意味ではね、だからあの第3回目の武藤、あトーナメントで長谷対長野と長谷対武藤の試合ってすっげえ名勝負やと思って、あの浦井 STF を使い始めて、あれでも長谷を勝たせるべきやったけど、あれすっげえ良かったよ。あの第3回目の準々決勝とか準決勝の辺テレビでしか見てないけど、あれ見てほしいな。そっから G1 って見に行ってへんよな、名古屋大阪とかで見に行ってないな、全然行ってない。でまあでほんと30過ぎてぐらいで大阪にもう一回戻って、で大阪で行き出してからまた見たんかな。割と大阪って大どんでん返しのカードがあったりとか、なんかね中村対岡田を最初組んだのも G1 の大阪だったし、棚橋対丸藤っていうのも見たな、あ中村対石井っていうのも見たし、岡田対石井もあったな、 あれだ、俺だからそのこっち来る前にチケット買ってたけど、ダラプロの歩夢くんに引っ越しがあるからってあげたやつもイービル対岡田でイービル買ったしね、確か。なんか割と大阪は1個大どんでん返しのカードを組む感じはあるよね。あれは面白いね。はい、取り留めのない話をしてしまった。こんな感じでいいのかな。もうだって30分になるよ。聞いてくれてます？ちゃんと皆さん、ドルプロって楽しいんかな。楽しいよね。また皆さん、ああそうだ、そうそう、ちょっとまだやり方がわからないんですけど、やっぱり一人でね喋るのも、聞いてくださってる方も、まあね、ドルフィンファンもいるでしょうけど、やっぱりね誰かとこうトークをしてるのが面白いんかなと思って、やはりちょっとこうダラプロの他の人たちの力も借りたいと思ってるんで、また改めてね、そんな放送もやってみたいとは思っております。ということで、この7月の23日に収録したドルプロを終わりたいと思います。まあ雨もそろそろ止むことを祈りましょう、皆さん。そしてコロナには気をつけてください。でプロレスもね、どんどんどんどん有観客時代も増えるでしょうけど、まあ、皆さん行くときはぜひぜひ、予防をして、で声も出したいでしょうけど、そこはちょっとグッと我慢をして、さっきの鳴り物持っていくとかしながら。いやでもね、ちょっと最後やっぱさ、プロレスってまださ紙のチケットでしょ。でそこのチケットのやり取りってやっぱそこ怖いみたいな感じもあるやんか。そチケットもどうにかしたいよね、本当に。やっぱこうもぎりの人も多分怖いと思うやんか。しそのもらったこっち側もさ、やっぱでもあるでしょ、あのスーパーでさえポイントカードをお客さんに今読ませてたりするわけよ。ここに自分でカードをこう吸ってくださいみたいな感じでね。えあれはあれでさ、わ画期的だなと思ったけど、電子マネーもそうやったよね。なんかこう自分、まあね、 IC カードの電子マネーやったらピッと置くだけ、そうじゃない電子マネーもあって自分でこうやったりもしたけど、おじいさんおばあさんとかもさこうやってたりもしたから、何かしら考えなきゃいけないよね。やっぱそこはこうその物を受け渡すことによっての、コロナのリスクがあるというのを分かった上で、なんか紙じゃないチケットもやっぱりもっともっと導入していかなきゃいけないんでしょうね、なんていうのをちょっと今思い出した。もう終わる、本当に。じゃあ今日はこのトラフ霧島がまあ意外と美味しかった、言ってることちゃうな、いまいちやったと思ったけど飲み続けたら意外とうまかったというトラフ霧島、皆さんも飲んでみてくださいよ。でもう一個ね、今日ね買ったのはまた2週間後のドルプロでレビューします、多分ね。ということで、ドルプロ今回は終わりです。ありがとうございました。さようなら。
寝る日で飲み会やったよ、やったん、いつって、そんなの聞く？もう、あなたの手探りなさいよ。でも言うわ。9月21日、月曜日。18時から。兵庫県三田市の鉄板ゴブリンでやっちゃうのよ。やっちゃうのよ。やっちゃうのよ。だからみんな、私のバディに触れに来なさい。いいわね。待ってるわよ。
なげえわ。
キャッ。
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。